こんにちは、コーチの谷口です。いよいよ第12週目、最終週に入ってきました。このね、人生好転コーチングのプロジェクトをあなたが取り組んで、このゴールまで到達したっていうことは、一つの僕はもうこれだけで成果だと思っています。ぜひ、自分をですね、褒めてあげて、またね、次のステージに向かうための、スタートを今日切ってください。では先週の振り返りから始めてみましょうか。先週は、自分の基準を上げるという内容をね、お伝えして一緒に進めてきたと思います。私たちは、いろんなね、行動をするときに、自分の判断基準、何をね、選ぶか、どれを選択するか、といった、行動の、よりどころになる判断基準を、無意識で持っているっていうお話をね、したと思います。誰と友達になるのか、誰と、一緒に過ごすのか、とかいったところから、どういった基準で仕事を受けるのか、とか、無意識で自分が選んでいるものや環境、そんなようなね、基準のお話をさせていただきました。で、いかがでしょう？この一週間。自分が無意識で判断している基準、それは明確になりましたでしょうか？改めて見てみると、いろんなね、判断基準に沿って日々、選択を繰り返してるんだろうと思います。で、これが分かったら、あとはね、自分の人生を好転させるために、どの判断基準を上のレベルの基準にしていくか。それを選んで、ぜひ、1ランク上のレベルの基準に沿って選択をしたり、行動を選んだりしてみてくださいっていうお話を確か前回したと思います。いかがでしょうか？この基準を上げるという、テーマを取り組んでみて、あなたは今どんな発見があります？もしくは、自分のね、判断基準を、なんていうんですか、明確にしてみて、分析してみて、どんなことに気づいたんでしょうか？さらに、どんな基準を上げようと思って、今、ここまで取り組んできたんでしょうか？この体験からね、あなたが学んだことで、今後も継続した方がいい、もしくはね、取り組み続けた方がいいと思っていることは、どんなことなんでしょうか？ぜひ、それらをね、継続して、基準を上げ続けていった先、その未来には、今のあなたと、その基準を上げ続けた未来のあなたでは、何が違っているんでしょうか？こんなことをね、イメージしながら、またさらに、今日のテーマ、ゴールを活用するというテーマを、一緒に考えていきましょうか。では、このね、最終週になぜこの目標やゴールのお話をしたかということなんですが、普通ね、ゴールや目標というと、最初に取り組むような、テーマだとね、思う方多いと思うんですが、実はこの最終週にゴールや夢のお話をするというのは、実は、プロジェクトのゴール、人生を好転するという、プロジェクトに取り組んだゴールまでたどり着いたんですが、実は私はね、ゴールは次のスタートだと思っているんです。なので、新たにね、このプロジェクトが終える今日、このね、瞬間に次のまた、ステージに上がるためのスタートを切っていただきたい。そんな思いから、この最終週、第12週目、3ヶ月のね、終わりは、新たなスタートを切るためのゴールを活用するというテーマを、持ってきました。では、なぜこのね、人生が好転するという、目的にゴールは影響するのか、夢や、ゴールを設定することがどんなメリットがあるのか、なんていうのをね、一緒に考えていきましょうか。まずですね、一般的に夢やゴールを設定するっていうのは、それを達成するのを目的に多分立てることが多いと思うんですね。でも、 この人生をどんどん好転させていくっていう、目的に沿って、このゴールや夢を設定するというのは、ちょっと目的が違います。例えばですね、夢やゴールを設定する、まあ、夢やゴールを活用するというのは、この夢やゴールを未来に置くことで、得られる恩恵、まあ、私はベネフィットって言ってるんですが、これがいっぱいあるんですね。それを手に入れるのが目的で、夢やゴールを活用していただきたい。そんなふうに思っています。例えばですね、フィギュアスケートのお話をちょっとしようかな。フィギュアスケートがこう大好きで、もっともっとスケートが上手になりたいっていう、まあ、女の子がいたとします。で、夢はゴールがなくですね、ただ、フィギュアスケートがもっと上手になりたいと思って過ごしていった時と、例えばこの女の子が、私も真央ちゃんみたいに、オリンピックに出て金メダルが取りたいという夢やゴールをですね、設定して、こう日々の練習を過ごした時では、何か絶対違いが生まれると僕は思ってるんですね。例えば、ただ上手になりたいっていうふうに思い続けただけで過ごしていった、練習していった場合と、あとは、オリンピックに出て金メダルを取りたいって思って過ごしていった場合とでは、多分、フィギュアスケートがね、上手になるスピードや、こう、成長の角度が多分違うんだろうと思っています。やはり夢やゴールがあった方が、より早く、より高みに、こう、登れるんじゃないかなって思うんですね。で、夢やゴールを、こう、置くということは、僕はね、人生の、こうステージを上げるために非常にこう役立つことだと思うんです。夢やゴールを設定するということは、まあ今のね、あなたの現状の能力や知識では手に入らないものを手に入れようとしていくプロセスだと僕は思うんです。つまり、まあそのね、道のりで、今よりも能力や知識が高まるということだと思うんです。例えば他の例で言うと、私たち人間って生まれた時、この能力や知識はほぼゼロに等しかったんじゃないでしょうか。何も自分ではできないし、何も知らない。まあ遺伝子の中にはね、いろんな過去の記憶があるかもしれないですが、生まれたばかりの赤ちゃんは一人で食事をとることもできない。歩くこともできない。でも、経験を通じて、いろんなね、ことができるようになっていて、まあ、今の私たちがあるんだと思います。まあ、例えばですね、じゃあ、小さい頃を思い、返していただいて、そうだな、小学生ぐらいでしょうか。ね、こう、好奇心が旺盛ですから、子供時代っていうのは。もっと遠くへ行ってみたいとか、山の向こうへ行ってみたいとか、隣の町へ行ってみたい。こんなね、願望、まあ、夢があって、すると、自転車に、乗れるようになったらいいな、で、多分思うようになった時あるんじゃないですか。僕はありました。そうすると、自転車に乗れるようになるっていうゴールをね、無意識で設定して練習したんだと思うんです。最初はね、転んだりして痛い思いもしたかもしれないけど、もっと遠くへ行ってみたい。もっといろんなものを見てみたい、知らない場所へ行ってみたいというこう好奇心から自転車を乗れるようになるというゴールを設定して取り組んだことで、自転車を乗るという能力が備わったんだと思うんですね。で、もう多分一度備わった能力は、もうあなたの、まあ私のね、一つのこう当たり前の能力に、多分今はなってると思うんですが、小さい頃はどうでしたでしょうか。多分、もう、ね、 校から帰ってきたら自転車をすぐ取り出して、ちょっとこう河原の向こうへ行ってみたり、ちょっと遠くまで行ってみたりして、どんどんどんどん世界が広がったんじゃないかなって思います。夢やゴールをね、自分の未来に置くということは、そこへ至るこう道のりで僕は手にするものいっぱいあると思っています。まあ叶わないかもしれないし、達成できないかもしれない。でもこの道のりで得られるこうベネフィットは山のようにあるんだと思うんですね。僕はサッカーが大好きで、2010年の日本代表の、ワールドカップの日本代表の試合がとっても感動しました。私以外にも多くのね、人たちを感動の渦にこう巻き込んだと思うんですが、あの時、岡田監督率いるね、日本代表のサッカーチームは、こう、ベスト4というゴールを目指しました。で、岡田監督が言ってたのが、日本人のすごいところを世界にね、見せつけてやろうという、こう、目的で、ベスト4というゴールを目指して、ワールドカップに取り組んだと思うんです。でも、結果はベスト16で終わりました。結局、ゴールは達成できなかったんですね。でも、彼らは、日本代表のサッカーチームは、僕は多くのものを手にしたと思います。多分この道のりで、代表チームの各選手は成長、大きな成長を遂げたと思いますし、忍耐力や精神力が高まったと思いますし、あと視野、世界観が広がったんじゃないでしょうか。もちろん多くの人にこう共感や感動を生んだことによって、多くの人の目に留まることにもなりました。結果、この時の日本代表チームのメンバーは世界が広がって、多くの選手がね、日本を飛び立って世界のこうチームへ、飛び立っていって、今はいろんなね、世界のトップチームで活躍するチャンスを得ることができたんだと思います。このように決して叶えられないかもしれない、達成できないかもしれない、でもそれに向かうプロセスで私たちは多くのものが手にできると思っています。例えばですね、この夢やゴールをこう設定してそこへ目指す道のりで手にできるベネフィットとしてですね、僕はこんなもんがあると思ってるんですが、まず今までと違うね、世界の扉をこう開けて歩き出すということなので、今までの日常では出会わなかったいろんなね、世界の人と新たな出会いが生まれるんじゃないかなって思うんです。今のね、自分の日常ではこう会うことのないような人たち、そんなようなね、別な世界で活躍してたり別な世界で生きてる人とこうね、新たな出会いが生まれると思っています。あとはですね、いろんなチャンスに巡り合うと思うんです。今回の2010年のね、多くのサッカー選手が新たなチャンスを手に入れて世界に羽ばたいていったように、いろんなね、チャンスと出会う確率が僕は高くなると思っているんです。あとはですね、協力者や応援者や、そのあなたのね、夢やゴールを応援してくれる人、もしくは手伝ってくれる人がどんどん現れてくると思います。ある意味ね、人脈とかネットワークが増えていくんじゃないでしょうか。さらにはですね、その夢やゴールを設定すると、人間はね、意識を向けたものに、その情報をこう得ようとする、習性っていうかね、習慣があるらしいので、夢やゴールに関するこう知識がどんどん入ってきます。私は昔、住宅の営業マンをやってたんですが、 こう私のお客さんになる、こうね、住宅を買いたいっていうふうな夢を持ってる人は、すんごく住宅のことを詳しいんですね。いろんなメーカーさんの特徴や性能をよく知っていました。このようにね、夢やゴールを設定するということは、それらの知識がいっぱい増えます。さらに考えていくと、じゃあ、夢やゴールをいっぱい持っている人っていうのは、博識になるということだと僕は思うんですよ。例えば、一個の夢やゴール、まあ、それも素敵なことだと思うんですが、もしですね、100個の夢やゴールをいつも持ち続けていたら、その100個の夢やゴールに関する知識が常に自分のものとして入ってくる。100個のことを知っている、こうね、豊富なこう知識が手に入るんだろうと思います。さらにはですね、この夢やゴールに向かうプロセスで、必ずね、失敗をしたりとか、困難にぶつかったりすることがあるんですね。で、それらにぶつかったり失敗を経験するということは、つまりは困難に打ち勝つ勇気や、こうタフマインドって言ったらいいんですか？精神力が高まっていくんだろうと思うんです。そうすると、夢やゴールをこう置き続ける、持ち続けるっていうことは、常に勇気が高まっていったりとか、精神力が高まり続けるんだろうとね、僕は思っています。最初はね、こう辛い思いをもしかしたらするかもしれない。苦しかったり、悔しかったり、悲しい思いもするかもしれないんです。でも、よくね、人生の先人たちは、それは成功の糧といったね、言い方をするように、苦しさや辛さを味わったからこそ、さらに大きな挑戦やチャレンジや困難を乗り越えることが多分できると思うんですね。まあ、こんなベネフィットもあります。あとはですね、自己信頼感がすごく高まります。夢やゴールを設定するっていうこと自体が、自分はこう困難や失敗を乗り越える力があるという自己暗示を自分にかけるそうなんですね。夢やゴールを設定した時点で、私はそれを乗り越える力がある。私には困難に立ち向かう力が備わっている。っていう、こう、セルフイメージをどんどんどんどんこう植え付けるらしいんです。じゃ逆にね、夢や目標を設定しないっていうことは、暗に私には困難や失敗に立ち向かう力がないというね、こう自己暗示をかけてしまっているそうなんですね。なので、夢やゴールを設定する、いっぱいね、夢を持つということだけでも、こう、自己信頼感が高まる暗示を自分にかけることができます。こんなね、ベネフィットもあります。あとは、自分の夢やゴールを設定していくと、それに向かって日々行動をね、続けていくので、結局は自分の夢やゴールのために今日を生きる、そういうね、選択をしていくんだろうと思います。これがね、自分のために今を生きているという自尊心を高めることにもつながっていきます。結局、夢やゴールを持つということで、そのために今日一生懸命生きているという感覚がね、備わっていくらしいんです。夢はね、ゴールをこう設定すると、自己信頼感や自尊心、セルフエスティームも高まるという恩恵があります。つまり、私がこのね、人生を好転させるという、総合的な目的のために、夢やゴールを設定して活用していく、その目的は、達成する、それを叶えるっていうことよりも、夢やゴールを設定して自分を成長させる、もしくは、まだ見ぬ素敵な人たちと出会うとか、自分の世界観をどんどん広げていくとか、自分自身の人生を 自分のために堪能していく。さらには自分の人生をすごくドラマチックでエキサイティングなものにしていく。これらがね、僕は目的だと思います。このね、目的のために、ぜひこう夢やゴールを活用してください。私も、達成しなければいけない、叶えなければいけないっていう呪縛を解いて、この夢やゴールを活用する、本来の目的のために活用すればいいんだっていうふうに思った途端、すごく楽になって、いつも、こう、夢やね、ゴールを描き続ける習慣が身につきました。おかげで、すごく今まで、もう自分の人生では、多分出会わなかったような人たちと出会う、たくさんね、出会うこともできていますし、あとは、すごくこうドラマチックで感動的なね、体験もたくさんすることができています。なので、私もこれからも、こう、ずっと夢やゴールを描き、未来にゴールを設定し続けていこうと思っています。ではですね、どのように夢やゴールを設定したらいいかっていう方法を少しお伝えしようと思うんですが、まずはね、こう、あまりこう、できるかできないかという枠にとらわれないで、まずは、こう、願望をこういっぱいリストアップすることをお勧めします。私は私の著書でそれをドリーム100といったようなね、夢のリストという形でお伝えしてるんですが、まずはですね、その願望リスト、ドリームリストをいっぱい書き出してみてください。まずはですね、願望というのは3つの体から表される言葉で、書かれることだと思っています。例えばね、したい、やってみたいこと、言ってみたいこと、こんなようなね、したいことをいっぱいこう書き出してみてください。多分、言ってみたいことや見てみたいことだけでも、いっぱいね、あるんじゃないでしょうか。あとは、なりたいことですね。例えば仕事でもいいですし、職種でもいいですし、例えばスマートになりたいとか、かっこよくなりたいとか、まあ痩せたいでも何でもいいです。なりたいようなことです。次にですね、得たいこと。これらはね、所有したいものです。だから、まあ持ちたいものでもいいです。車でも、家でも、別荘でも、それ以外の、例えば学校を作りたいとかね、そんなのでもいいですし、ヨットを持ちたいでもいいじゃないですか。とにかく、得たいものいっぱい書いてみてください。で、これらはね、達成するのが目的ではなくて、世界観を広げたり、人生を堪能したり、自分を成長させたり、素敵な人との新たな出会いを見つけたり、人生をドラマチックにするものです。で、この中からですね、このドリームリストの中から、ワークシートにはね、3つあるんですけど、例えば、その夢の中で、あなたの人生をドラマチックにしてくれる夢はどれでしょうか？とかですね。二つ目は、あなた自身を大きく成長させてくれるのはどの夢ですか？とかですね。あとは、人に話すのにちょっと照れくさいのはどんな夢ですか？なんて書いています。照れくさいっていうのはですね、ちょっとこう、なんて言ったらいいんですか？非現実的なことに多分なると思うんですね。なので、照れくささを感じるんでしょうけど、これらのね、三つの視点で、夢の中からゴールになりそうなものを選んでみてください。目的は達成することではなくて、ドラマチックにしてくれること、成長させてくれること、世界観を広げること。なので、そのドリームリストから、それらの目的に近づくような夢をまず選んでみてください。で、選んだらですね、それにね、日付を入れるんです。何年の何月何日に、それらを手にするとか、そうなるっていったような形で、ぜひ日付を入れてみてください。で、このね、日付を入れる目的は、リアリティを増すためなんです。決して、 その日付通りに達成しなければならないっていう、呪縛ではなくて、何年何月っていう日付を入れた途端、非常にね、こうリアリティが増してくると、よりその行動が加速するんですね。そのために日付を入れてみてください。そしたらば、あとはですね、その夢やゴールを脳がですね、いつも意識するための構造を用意します。例えば、それを文章にして、いつも目に入るようなところに置いておいたり、目に入るような仕組みを作っておきます。例えば、私でしたら、事務所のもう目の前にドリームリストとかゴールリストを貼っています。と、ちらちらね、いつも目に入ってくるんですね。あとはですね、映像で、その夢やゴールをイメージするような写真とか、あとはイラストとか、そんなようなね、映像を常に目に入るところに置いておくなんていうのも一つの方法です。とにかく忘れないように、いつも脳みそがそれに意識をこう向ける、もしくは脳みそに覚えておいてもらうための構造を用意しておきます。あとは、もう自動的に、自動操縦的に脳は、その夢やね、ゴールに関係する、情報をキャッチしようとしますし、何かを選ぶときに、その夢やゴールや、その目的に沿うような判断をしたり、その夢やゴールに近づく、行動を選択するようになります。なので、無意識レベルで、その夢やゴールに向かうプロセスを歩んでいくように、なっていきますので、大丈夫です。信じてね、その夢やゴールを設定し続けてください。きっとそれまでの道のりで多くのね、こう出会いやチャンスや知識が増えていくんだろうと、そんな風に思います。これがね、夢やゴールを活用する方法です。で、ここまででね、私からこうお伝えしたいことは、すべてお伝えさせていただいたんです。あなたがこの自分の人生を好転させたい、より良くしたいと思って、多分このプログラムをね、手に取っていただいたんだろうと思っています。で、3ヶ月で、すべてを完璧にやり遂げなければいけないというわけでは全くないんですね。で、私はそう思っています。常に、モアベターって言ったらいいんですか？今よりもより良くなっていく。今よりもより良くなっていくことを繰り返し、やり続ければ、常に、人生は好転し続けていくんだろうと思っているんです。で、これをね、私はスパイラルアップとかっていうふうな言い方をしてるんですが、ぐるぐるぐるぐる、回りながら、人生がこう上昇していく。そんなようなね、プログラムにしました。なので、ゴールを設定して、夢を描いて、それらを活用していこうというふうに、この一週間で、決めていただいたら、また、ウィーク1からですね、ぜひ、繰り返していってみてください。で、また同じ3ヶ月を、この人生好転コーチングを繰り返していくと、きっとですね、3ヶ月前にこのプログラムを始めたあなたとは違った立ち位置で、違ったスタートラインで、違ったスタートラインに立っているあなたが多分そこにいるはずです。で、そこからまたこのプログラムをウィーク1、第1週目から始めることによって、第12週前に到達した時には、またいくつもステージが上がったところにあなたはきっと立っている。僕はそう信じています。で、それをね、繰り返し続けていけば、1年後、5年後、10年後が、あなたがこう想像もしてないような高みに、きっとあなたは立っていることだろうと、僕は信じています。で、私もね、このステップを、これからもずっと繰り返し続けていって、谷口自身の人生も好転し続けていこうと思っています。なので、きっとね、どこかで お互いがこう成長して、よりこう広い世界観を持った自分になって、きっとまたどこかでお会いできるんじゃないかなって、そんなことをね、こう根拠のない何か確信を得ています。そのね、お互いが成長した時点で、あなたとどこかでお会いできるのを楽しみに待っています。ここまで3ヶ月にわたって12のステップに取り組んでいただいて、本当にありがとうございます。きっと、どこかでね、お会いすると確信していますので、その時を楽しみにして、このプログラムを一旦終了しようと思っています。3ヶ月間、本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。